皆さんこんにちは、松本翔太郎です。先週は番組をお休みしてしまいました。ご心配おかけしました。今週からまた元気にお届けします。さてさて、今日から9月なんですね。以前だったらこの時期になると夏よ行かないでなんてね、感傷に浸ることもあったような気がします。でもこうも毎日暑いとそんな余裕すらないですね。実際この前の土曜日、東京都心でこの夏の最高気温 38.5 度を記録したそうで、残暑どころかまだまだ本編続行中という感じがしています。まあそんな調子で厳しい残暑が続いていますが、この前小さな秋を見つけました。スーパーにて、僕以前からスーパーの話多い気がしますが、まあ、それは気にしないでください。スーパーに行ったらですね、栗が並んでいまして、売り場もオレンジ色といいますか、すっかり秋仕様に装飾演出されていまして、いいですよね栗。僕以前軽井沢に行った時に拾った楽しい思い出があります。マロン味とかね、まあいろいろいろんなお菓子とか、まあいろんなパンとかね、これからたくさん出ると思うんですが、じりじりと暑い外の気候と秋っぽく演出された店内とのギャップ、まあかなりギャップはあったんですが、まあ思わぬところ思わぬタイミングで小さい秋を感じました。四季の国日本とは言いますが、最近はもう季節が変わってきてて、残暑さんがね、なんだかもう存在感強すぎて独立してきてる気もしますね。9月になったとはいえ、まだしばらくはこの暑さともお付き合いして、まあ無理せず過ごしていきましょう。本日は9月1日の月曜日。それでは2週間ぶりに花丸トークスタートです。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。ということで、ここで前回8月18日配信会についての感想をご紹介いたします。毎週 SNSX の方にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただいております。僕はもちろん毎週全部感想を読ませていただいてるんですが、前回ね、かき氷のシロップが実は味が全部同じなんだって話を、しまして、まあ、皆さん好きな味はありますかなんて聞いてみたんですが、僕と同じブルーハワイ派のコメントをお見かけしましたね。まあ、あとはフルーツのせのかき氷を食べたいなんて声もありました。まだまだ暑いですからね、確かに食べたいですね。ということで、今週の感想、ユッキーさんからの感想を読みましょう。アコヤ貝から真珠を取り出してアクセサリーにするっていうのはやったことあるんだけど、楽しくて愛着が湧くものになりました。ダイヤ掘り出すことできるところなんてあるんだ、面白そう。すごい大変そうだけど、より素敵な思い出になるね、ということです。これはね、アメリカの女性が自分の結婚指輪の宝石を自分で採掘しに行って、まあすごい苦労をして最後ついにダイヤを見つけたっていう、まあすごいドラマチックなニュースご紹介したんですけど、アコヤ貝から真珠、そんな体験ができるんですね。気になる。愛着が湧くアクセサリーが出来上がったということで、とても素敵ですね。手先が器用なんですね。僕ならそうだな、なんか耳飾りとか作ってみたいな。ということで、ユッキーさん感想をありがとうございます。 皆さん、またの感想をお待ちしています。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。鹿児島読売テレビより、釣り大会で外来魚駆除、ラムサール条約登録20周年のイム体系、計631匹 5.8 キロ釣れる。このようなニュースです。夏休み最後の週末、薩摩川内市のイム体系で外来魚駆除を目的とした釣り大会が開催されました。イム体系はラムサール条約に登録されて今年20周年を迎えますが、ブルーギルなど外来魚の繁殖によって生態系への影響が問題となっています。大会には親子連れなど78人が参加し、ブルーギル、ブラックバス、ライギョの3種類計631匹 5.8 キロを釣り上げました。釣り上げられたものの中で最大の魚は全長53センチのライギョで、父親と一緒に参加した女の子が釣り上げました。釣られた外来魚は魚粉にして畑の肥料などに活用される予定です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、鹿児島読売テレビ8月30日のニュース記事をご覧ください。ということで、夏休みの思い出作りが同時に環境保護にもつながるということでね、とても素敵な取り組みだなと思いました。ラムサール条約、久々に聞いた言葉です。湿地、水辺の場所、そこに生きる生き物を守るために、大事な湿地帯を守りましょうっていう国際的なルールですよね。学校で習った気がします。それでこちら鹿児島県のイム体系が、そのラムサール条約に登録されていて、今年その登録から20周年になると、アニバーサリーなんですね。そんな大事な湿地帯であるイム体系ですが、なんと外来魚によって生態系への影響が問題になっていると。なるほど。で、今回釣り大会が行われたということですね。いや、いいな。楽しく釣りをしながら環境を守る取り組みに貢献できるっていう、こちら親子で参加された方も多かったみたいで、外来種の問題とかね、自然の大切さ、これを肌で感じられるっていうのは子供たちにとってとっても貴重な経験だと思います。この日一番の大物が53センチのライギョ。釣り上げたのは、こちらやはり親子で参加された、方で、ライギョって大きいし歯がごついですよね。これニュース映像を僕見まして、お父さんと娘さんのペアでしたが、ほんとよく釣り上げたなって思いました。娘さんが、パパと一緒に釣った、楽しかったなんてね言ってたんですけれども、それがとても可愛らしかったです。ずっと思い出に残るんじゃないかな。自然は一度崩れると戻すのが大変ですが、こうした活動の積み重ねがイム体系の豊かな環境を守っていく力になるんだと思います。それでは参りましょう。親子で協力して53センチのライギョを見事に釣り上げた女の子に花丸。次のニュースです。毎度なニュースより、釣った魚を捨ててしまう人もいるから魚さばくサービスの店オープン、真空パックも可能に、ロスなくしたい。次のような内容です。京都府舞鶴市に釣った魚をさばいてくれるサービスを提供する店トトラボがオープンしました。運営するのは奈良県から移住した藤江昌司さん。店内には作業台やシンク、製氷機、真空パックの機械が備わっており、さばいた魚をそのまま持ち帰るだけでなく、宅配便で送ることも可能です。近年、釣りをスポーツ感覚で楽しむ人が増える一方で、釣った魚を自分でさばけずに捨ててしまうケースも多くあるといいます。藤江さんは、そうしたもったいないをなくすためにこのお店を始めました。 魚を適切に処理することでフードロスを防ぎ、釣った魚を最後まで美味しく味わってもらうのが狙いです。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、毎度なニュース8月30日の記事をご覧ください。ということで、いやすいません、お魚釣りネタ続きます僕幼少期に父と釣りをよくやってたもんで、なんか夏っていうと釣りみたいなイメージが、まあ、どこかに残ってるのかもしれません。でもこちらもまた素敵なニュースなのでご紹介したいなと思います。京都府舞鶴市に釣った魚をさばいてくれるサービスを提供するお店が誕生したっていうニュースです。魚釣りって、まあ、釣るまでは夢中になれるんですけど、家に持ち帰った後にさばけない、台所が汚れるっていう、まあ、壁がありまして、まあ、そこで一気にハードルが上がりますよね。まあ、近年の釣り人気の高まりもありまして、まあ、このようなフードロスにも通じる問題になってしまっている面もあるのかななんて思います。魚をさばくことに対して身構えちゃう気持ち、まあ、これはわかる気がします。以前ですね、まあ、釣りが趣味の方からイナダをいただいたことがありまして、やはりね、台所が非常に、はい、大変なことになったことがありました。だからこそ釣りが趣味な方にとってこのトトラボさんの存在、本当にありがたいものになるんじゃないかなって思います。せっかく釣れたお魚、まあ、リリースっていう形もあるかなと思いますが、単純に捨ててしまうっていうのはもったいないですし、生き物の命大切にしたいものです。魚をさばいてくれて真空パックまでしてくれるなんて、いやまさに至れり尽くせりですよね。鮮度を保ったまま遠くのご家族友人に送れるっていうのも魅力的です。釣った魚をねそのまんまもらうより嬉しいってもんじゃないでしょうか。店主の藤江さん、生粋の釣り人でいらっしゃって、釣りの現場で魚の処理に困る人を見ていてこのお店をやろうと思ったっていうことで、まあ、そんな方になら安心してお任せできますよね。釣りの楽しみと食べる喜び、まあ、これをねしっかりつなぐ取り組み、地域にとっても環境にとってもプラスしかないんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。釣り人のもったいないを解消し、魚を最後まで美味しく届けてくれる舞鶴市トトラボの藤江さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしています。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてください。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。